はい、こんばんは、すきずきんです。はい、昨日、旅館に一泊して、夜のね、懐石料理と朝食を食べて、今日ね、今、神奈川県から帰ってきました、新宿に。はい、楽しかったね。母のね、4回忌かな、墓参り行って、おばあちゃんに会って話をしてね。で、自分のね、兄弟のいとこたちもね、話してて、楽しかったね。兄弟の結束もね、強くなったし、ね、俺だけ独身でね、他の兄弟ね、弟、妹も子供がね、できて、なんか、疎外感を感じるようになってしまったよ。でもね、これ、皆さんね、三人兄弟だとするとね、こう、みんながね、結婚して子供ができてっていうね、幸せなことなのに、あれ、俺だけ浮いてねってこう思うのはね、必然だと思うよ。特に長男だからね。長女だったりするもそうじゃない？弟妹とかがさ、結婚してさ、おめでとうとかって言って子供生まれておめでとうってなって、中で、ああ、自分はなんでまだ独身なんだろうって思うかもしれんけど。まあ、俺にはやることがある。ね、霊気をね、広めるため。ね。あと、逃げか惚れたを広めるため。いろいろあると思うんだ。で、ちょっと今日はね、黒電話の話をしようかなと思います。はい、これね、黒電話ね、こんな使い方しないでしょっていうね、使い方がね、知らない人が多分8割ぐらいいるんじゃないかなと思うんだけど、これね、蛇口を取って、蛇口、この、掴むところをね、やって耳と手に口に当ててね、必要な番号回すんだよね。例えばさ、090-1234-5678だったら、このダイヤルの部分の数値の部分を半時計回りで回すんだよね。わかる？だから、例えば9だと、090だったら0はさ、1のさ、隣にあるからさ、その下の方にはそこ掴んで、キュッてこうやってね、この中ね、引っかかる部分があるんだけどね、この指の間に。引っ掛けるところに、下げて戻す。要は浮かせて戻すと。で、次に09だ。9はぐるーっと、なんだ、360度近くぐらい回してあげて、角まで行ったら離す。で、0は短く。あとは123456789っていうのを順番にやっていくと、勝手にそれで電話が繋がってくれるんだよね。なんか多分ね、俺の記憶が正しければ、090-1234-5678って入れたら、多分そこで電話かかると思う。今のさ、スマホとか電話ってさ、090-1234-5678って入れたとしてもさ、なんかさ、電話をかけるってボタンを押さなきゃ多分さ、繋がんないんじゃないかな。もしくはなんか一定時間したら、勝手にその番号になるんじゃないかなと思うんだよね。まあ、俺間違ったらごめんね。だから、ほんと黒電話さ、俺ほんとね、ほんとに、20年ぶりだよ。触ったの。皆さんどうですか？あれだよ、緑のさ、公衆電話はさ、見たり、触ったりしたことはあるけど、ガチの黒電話をさ、触ったの、ほんと、20年ぶりぐらいよ。ほんと、俺が、二十歳というか、なんなら、中学校ぐらいまでは、俺、おばあちゃんの家に黒電話あったけど、今のおばあちゃんのね、今日いたけどね、昼ぐらいまで。黒電話はあったよ。マジで懐かしい。でも、もう今じゃね、ファクシビみたいな感じで、ファックスとメールもできて、で、よくあるじゃん。一体型のやつ。あれになっちゃってるからさ、黒電話なんかさ、見たことないんだよね。まあ、そんな中でね、とある、逗子にあるね、神奈川県の逗子にある旅館にいた時に、この、フロントまで電話する場合、9番かけてね、みたいな感じで、この、内線つなぐ用のね、黒電話を見つけた時にね、俺感動してしまって、マジでね、この20年ぶりの再会。ねえ、この黒電話にね、反応するのはね、昭和のおっさんかおばさんだよ。30、40代以上じゃないとね、これ反応しないからね。でも、まあ皆さんね、こういうなんか、ノルスタジーに浸るのもいいと思うんだよね。で、俺がなんでさ、これに感動したかっていうとさ、動いてることなんだよね。黒電話自体がさ、今ってさ、光回線になっちゃってるから、昔って銅線みたいな感じでさ、下に繋がっててさ、音質悪かったんだけど、今だとさ、それ電話回線とか光回線になって、で、なんていうの？なんか、電気の強弱による音声とかじゃなくて、で、01の電気信号による電話、音声変換とかやってるから、ちょっとデータ形態違うんだよね。だから、より、なんていうかな、クリアで、短い、こう、ラグが少ない状態で伝送できるような仕組みがある中で、その銅線で原始的な音をね、こう、伝送するっていう技術が、まあ、減ったというか、だんだん少なくなってきてるんでね。だから、配線して、そこの領域を光回線とか光ファイバーに変えてるようになってきてるっていう今時代においては、このね、黒電話っていうのがね、ほんとレガシーだし、俺握った時にすごいさ、重量感感じたんだよ。俺ね、今の携帯軽すぎるわ。黒電話のね、この重みがね、たまらんよ。本当に。持った人ならわかると思う。この黒電話の重みがさ、どれぐらいだろうな。ペットボトル 500ml の半分ぐらいの重さかな。だから、だいたい 250g ぐらい。で、ずっしり重いのよ。で、耳に当てるとさ、ちゃんとフィットするんだよ。でもさ、今思った、携帯慣れさ、 スマホとかさ、パカパカ携帯とかに慣れてる人ってさ、耳と口にさ、あんまフィットしなくてもうまく伝わるじゃん。だけど、黒電話ってね、ほんとね、見てわかる通り、この、頭で耳とさ、口の部分にちゃんとさ、こう、音を拾いやすいようにフィットしてるから、すごくね、耳に合ってるとね、電話してる感があるんだよ。ほんと、ほんと。いやー、ほんと、久しぶりにね、黒電話使ったわ。で、ぐるぐる回してさ、フロントに電話しようかなと思ったけど、迷惑だからやめたけど、実際にね、こう、黒電話をね、20年ぶりに触ってさ、感動したね。もしかしたら、田舎の旅館、俺は田舎の旅館っていうかね、こういう経験できたけど、もしかしたら、実際のね、なんか他のね、場所の料亭、都会じゃなくて田舎の料亭だったら、割とガチめにこの黒電話を使ってるところもあるかもしれないよね。たださ、欠点が一個だけあってさ、電話履歴は見れないんだよね、この黒電話の欠点って。電話も確かにできるんだけど、今のさ、ファクシミンとかさ、電話ってさ、どこから電話かかってきたかってのさ、090、もにょもにょもにょもにょがさ、わかるんだよね。だけど、黒電話だとさ、デジタル表示ができないから、受け取るとしても、それが、知ってる人なのかな、鈴木さんとか田中さんとか、登録するって言うじゃん。電話帳登録ないからさ、そういう意味では、聞かないとわかんないんだよね。だから、その点では黒電話って不便だと思うけど、でも、日本がね、昔、1980年とか70年ぐらいね、その頃は黒電話がね、もう当たり前だし、公衆電話のあの緑もね、当たり前だったこの時代においてはね、なんか情報がさ、もうあと5分で終わりにするけど、その頃って情報がすげえ貴重だったんだよ。そのネットでパッと調べて、Google とか AI でパッと調べて、こんな手は何とかって調べられるような時代じゃなかったにおいては、友達伝えだったりとか、電話で聞いたりとか、なんだろう、新しい情報は新聞かテレビか、電話だね、ぐらいしか聞けなかった時代においては、なんだろうな、なんか高望みでさ、男性も女性もさ、婚活でさ、高望みするようなところじゃなくてさ、身内のさ、中のグループでみんな若く結婚しようね、結婚しなかった人じゃないよぐらいな感じでさ、狭いコミュニティだったからさ、なんていうかな、こう、上の上を目指すようなさ、悲しいことはなかった。今ってさ、こう、ツイッターとかさ、若者も見るじゃん。したらさ、何十億稼いでる人とかさ、超絶美人とかさ、超イケメンとかでさ、なんか、うわー、なんか、失敗しちゃったとか言って、超イケメンだったりするじゃん。でさ、そうなるとさ、なんつうの、日本のさ、トップ100ぐらいのさ、超絶イケメンと美女だけをさ、こう、人気が出ちゃってたらさ、普通の人とかさ、ちょっとがクラスの中でもさ、いい人ですらさ、なんつうの、ダメな、私はダメなんだとかって言ったら、整形に走ってたりするじゃん。じゃあさ、黒電話だった時代はさ、そんなあったかと思うんだよ。なかったでしょ？黒電話の時、確かに新聞でさ、女優とかさ、すごい有名なさ、美人のさ、歌手とかいたのはわかるよ。だけど、一般の人っていうのがさ、美女で美男でさ、自慢したりする、こうね、ブランドバックしたりするようなさ、ことができなかったんだよね、昔は。だからその時代においては、なんだろう、この SNS にはなかった、高いハイグレーダーのところと比較されて、自分がコンプレックスになるっていうことが、俺は少なかったと思うんだよ。うん、本当に。あ、いらっしゃいませ。ちょっと待ってくださいね。あ、野良吉さんいらっしゃいませ。本当、ありがとうございます。本当ね、今日行ってきたんですよ、今日。まあ、昨日の夜に、なんだっけ、松なんとか亭みたいなところに、逗子にある神奈川県の鎌倉の近くなんだけど、そこのところに、家族ね、親族、俺と兄弟2人と父親とっていう感じで、あとはまあいとこの人たちも集まって、本当に、あ、こんばんはいらっしゃいませって感じで、本当にこの黒電話で、ね、懐かしすぎてさ こんなしょうもない話を聞いてくれるのはね、昭和のおっさんしかいないと思うんだけど でもね、嬉しくてさ、本当に。なんか、あ、そうそうそうそう、保留がね、どうやってやったんだっけな、保留、どうやってやったんだ？なんかね、保留があった気がする。俺、保留のやり方忘れちゃったな。でも、てんてんてててててんてんとか、なんかね、いろいろあるんだよ。エリゼのためにか。てりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり やり方で保留できた記憶があるんだけど、どうだったっけな。あ、そうそうそうそうそうそう。なんか、これ黒電話の保留方法ちょっと調べてみようかな。なんか、黒電話あったかな？ちょっと調べよう。本当に。マジ懐かしい。黒電話、保留音みたいな感じ？保留音の台ができるんだ。ねえ、もしかしたら、黒電話の保留、回転台保留とか、なんか昔の保留どうやってやってたんだろうな、本当。でも懐かしすぎる。ねえ。だから、本当ね、昭和おっさん夫婦なんですけど、ただまあ、この黒電話をね、持った重みがね、すごい良くて、
さっき語ってたんですけど、懐かしさを感じたね。だから、昔のね、まあ、セガとかね、格ゲーだった時代もね、攻略本っていう本だけが頼りだったから、ネットで調べるってネットがなかったからね。だから、自己流で調べて、何、新しいコンボなり、神技が見つかったら、それだけでヒーローになれるってね。運動ができなくてね。運動とか、球やりとか、学力がなかったとしても、ゲームで強ければ、それでヒーローになれたっていうね。なんだろう。一個の選択肢だね。運動下手でも、料理とか下手でも、成績下手でも、ね、まあ、運動できればいいし、あとゲームが強い、うまい、格ゲー強い、だけでも、ある意味自尊心を保てたし、クラスの中では、なんだ、できるんだ、みたいな感じでさ、頑張れたけど、今だとさ、ゲームができたところでさ、このネット対戦とかでボコボコにされちゃうから、心がボッキリ折れちゃうっていうね。あ、マジっすか。フックの後ろにオルゴール。いやー、マジで俺、黒電話のね、保留は、あれからはもしかして原始的なやつなのかな？自分が小学校、中学校の時にあった、黒電話保留みたいなのがなくて、でも、後ろに、本当に強制的にそのバックグラウンドミュージックを流して、そこに、黒電話のこの喋る部分、口の部分を当てて、あたかも保留にするっていう、なんつうの、物理的な保留っていうのも、ありなのかな？俺はね、それやったことない。けど、もしかしたらそういう黒電話あったかもしれないね。てか、別に黒電話についてたんですかね。黒電話に付属でその保留用のボタンがあって押して、口に当てさせて、無理やり保留にするっていうのはありかもしれないけどね。さすがにね、黒電話で転送はなかったと思うね。今だったらね、転送機能って、あ、そうなんだ、やば。あ、多分もしかするとこれにはついてないかもしれない。今この黒電話には保留用だったりっていうのはついてなかったと思うんですよね。野良吉さん詳しい。俺も、小学校、中学校ぐらいの時でもう黒電話なくなっちゃってさ、ファクシミーとかになっちゃったから、もうだいぶ昔だけど、でもオルゴールはあった気がする。っていう感じでね、こういう夏い話をね、するとね、野良吉さんが来てくれると嬉しいよね。まあそんな感じでね、まあ、もうそろそろ11月も近づいてきてね、自分も介護の資格を取ってて、ちょっとね、また明後日ぐらいに、水曜日に、またね、ちょっと配信しようと思うんだけど、初任者研修っていうね、10万円ぐらいする、まあ、要は介護の入門資格みたいなもんだ。国家資格じゃないんだけど、介護とりあえずそこそこできますよっていうのが、180時間ぐらいの、まあ、要は、あれで、ね、自動車免許の2倍ぐらい、めんどくさいけど、そこそこ運転できるますよ資格っていうのを、あと2日で取れそうなのね。あと2日。だから、ちょっとね、あさってになって資格が取れてね、取れたらまたちょっと配信しようかなと思います。はい、皆さん、ね、11月、ね、10月も末なんで、体調崩さずね、昨日今日も雨でね、体調崩しかけたんだけどね、野良吉さんもね、体調気をつけてください。はい。ご視聴ありがとうございました。ね、また聞きに来てください。またね、たまに配信もね、また聞いてコメントとかもしに行こうと思うんでね、よろしくお願いします。ね、楽しいっすよね、こういうの。